じゃあ俺前回、うん、
それ1カ所に40分となりました。これより大根内会を皆様ご起立お願いいたします。ロータリーソング我らの生業お願いいたします。
元気になって、おかげさまで来ました。ラストロータリーも終わり頃になって、会長も終わり頃になって、楽しさを感じるようになりました。ぜひ小泉君もですね、7月からスタートから、楽しく頑張ってほしいと思います。来年の今頃になるとですね、私もニコニコとこういうふうな話ができると思います。ところで、今年度はですね、郷土歴史を知るというシリーズの企画を18回にわたりまして、今日が残念ながら最終日ということで、高橋義雄先生にですね、16連隊と柴田の町並みということでお話しいただきます。18回続きましたけど、この今日で、このシリーズは最後になります。それとですね、城南クラブさんから、お城の外来魚の駆除ということでですね、参加要請を参っておりましたが、中央高校さんの生徒さん、ボランティア部ですけども、12名一緒に参加してくださると斉藤君が努力してですね、何名も行って、12名参加するということになりました。ほんで会員もですね、今日ちょっと一回りしましたら、私も行くと行きたいという方が11名、おられましてですね、竿を準備してくださるというんですけど、各10本ぐらいはあるかもしれませんけど、もしかして足りないかもしれません。その時は交代で、 見ながらですね、協力していただきたいと思います。29日の日曜日ですけど、7時半から起きるまでということでございますけども、何もスタートの7時半に、まあ、できれば、来られれば一番いいんですけど、都合によって9時からの方であってもいいかと思います。ここに参加者一応読みますとですね、会長幹事と馬場秀夫さん、羽田圭吉君、丸山秀夫君、高沢健二君、斉藤正幸君、小柳健二君、小泉茂君、吉田忠宏君、大堀正幸君、ここに書いてない方であってもですね、時間があればぜひお城の方に見に来てほしいなと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、たくわがございますので、ここまで来るといくらでも喋れそうな気がしますけど、今日はやめておきますので、以上でございます。
会長ありがとうございました。続きまして幹事報告、高沢副幹事お願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、また神田幹事さんがお休みでございますので、代わりにということで、報告としまして、東日本大震災に対する義援金のお礼ということで、ガバナー会というのができておりまして、そちらにお寄せいただいている義援金が今現在、まあ、これは報告という形なんですけど、2465万円ほど来ておりまして、これを日本ガバナー会へ2400万円ほど送金しましたよという報告が来ています。それから東日本太平洋沖災害の情報通信ということで来ておりますが、これ詳細はまた事務局等で見れますのでお願いします。ロータリーレート6月1日より1ドル82円ということになっております。それから例会変更ですけども、中条ロータリークラブ6月22日振り替休日9回ということで、50周年の式典が6月26日ありますので、こちらの方だということです。中条体内ロータリークラブが6月24日の金曜日が、同じく6月25日の新旧引き継ぎ夜間例会に振り替えたいということにしています。豊坂ロータリークラブが5月31日チャーターナイトルホテルイタリア圏に6時半、6月28日夜間例会、町北港6時半ということで来ております。あと次回の来年の話でございますが、来年に向けてということはまだ1ヶ月ちょっとあるわけですけども、新旧の引き継ぎ会というのを各委員会でお願いしたいということで、ちょっとお話してたんですけども、なかなかその時間を取るというのは難しいのではないかなということで、次回の例会をクラブ協議会ということで、変更させていただきまして、前半の15分を今の年度の委員会のまとめ、後半15分については新しい委員会のまとめということで、まあ、できればその日のうちに引き継ぎがある程度完了することを望みたいと思います。なぜかと言いますと、6月の例会に入りますと、新しいクラブの報告とか、まあ、終わってしまうこれからの今までの報告とかをやらなきゃいけない、例会予定となっております。まあ、そのためにも準備という意味で、最後の5月の例会をそういうふうな形で催したいと思いますので、各委員長さん、もし次の例会来れない場合は副委員長さんとか委員の方にその旨報告事項と取りまとめと行っておいていただければ一番いいのではないかなと思います。以上です。
はい、ありがとうございました。私大変失敗をいたしまして、親睦委員会よりお客様のご紹介をしておりませんでした。こちらの皆さん、もしよろしければよろしくお願いします。
はい、ごめんなさい。親睦委員会より報告いたします。で、本日の、メイクアップ席ございません。本日のゲストスピーカー、会長よりご紹介のありました通り、柴田郷土史研究会高橋義雄様より、16連隊と柴田の町並みということで、ご講義いただく予定となっております。以上です。
大変申し訳ございませんでした。高橋様、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして委員会本部、どなたかございますでしょうか。 内容でございましたら、それでは出席報告の方を有田委員長よりお願いいたします。
出席委員会の有田でございます。出席率の、報告をさせていただきます。100% の声で声量でやりたいところでございますけれども、ちなみに80から90% の力ぐらいでやらさせていただきます。4月の26日会員数46、当日出席者33、欠席者13、メイクアップ8、修正出席率が 89.1%、 大体 80% の声量でございます。私は、5月の10日でございますけれども、会員数46、出席者39名、欠席7、メイクアップ3、修正出席率 91.3%。5月16日、46名、まだ拍手は早いように言っておりますけれども、当日出席か、5月の16日、会員数46、当日出席21名、当日欠席25名、メイクアップ22名、修正出席率は 93.5%。本日でございます。なんか声が 100% に近いような感じになってございましたけども、5月24日、今日でございますけども、会員数46、当日出席者40名、欠席6名、メイクアップは今のところゼロでございますけれども、2週間、メイクアップということになりますので、ぜひとも、今回欠席している方に親しい方、委員長、声をかけていただければありがたいということでございます。以上でございます。
はい、ありがとうございました。遠藤さん、ありがとうございました。それでは、ニコニコボックスをお願いします。
じゃあ、ニコニコボックスから発表させていただきます。石井誠一郎君、皆さん元気ですか？元気で頑張りましょうということで、タクシー頂戴いたしました。丸山美人君、高橋様、本日は今度2回目の宅はおいでいただきましてありがとうございましたということで一口頂戴しました。大和正勝君、使用のため招待しますということで5口頂戴しました。富永武臣さん、武臣君、遅くなって申し訳ありませんが、誕生日のお祝いありがとうございましたということで、タッチ頂戴いたしました。宮島誠君、早退させていただきます、5月のボックスいたしますということで、タッチ頂戴しました。あと高橋正樹君から、あの小学生新生サッカー大会の、あの中央体育部の25人のメンバーの記念写真を、あの職業報酬としてプレゼントしますということで、記念写真25枚頂戴いたしました。以上です。
たくさんのボックスありがとうございました。
あ、すいません、一人、はい、長野清志君、誕生祝いありがとうございましたということで、三口頂戴いたしました。
はい、じゃあ、ありがとうございました。それでは、これより、宅話の方に移りたいと思います。小山専門委員長の丸山さん、お願いします。
どうぞ、こんにちは。プログラム委員会の丸山です。本日、宅話は前回に続きまして、郷土の歴史について、シリーズで皆さん聞いておりますけれども、本日はその最終回でございます。本日の講師は前回にも一度見ていただきましたけれども、柴田共同研究会、そして元城南ロータリークラブの会長でもあります高橋義雄様でございます。本日は城下町柴田が明治以来これまで陸軍の町として栄えてまいりましたけれども、その16連敗と柴田の町についての報告をお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。
ただいまご紹介に預かりました高橋でございます。この前は諏訪神社と芝田祭りっていうあんまり台が多いすぎてとても時間内でまとまる話でないということでお諏訪様のことだけちょっとお話ししました。今度16連隊と芝田の町並みとまたこれも困ったなと、まあ結構それでも手元にいろいろ資料がありましたので、まあ、なんとか調べて、一部お手元にも行ってると思います。まあ16連隊に一番関係の深い町内といいますと地元の西側になるわけでございます。あのニューライフに、各町内の古い町並み、が全部一遍出たんですけどこの西側ほど昭和10年の大化前の状態を明確に、載せてるのは西側だけでございます。この中に当クラブの会員の鈴木さんなんかも載ってますけど昔の西側の住人でこの名声に載ってる中で現在西側に住んでおられるのはせいぜい5、6軒あるかなという程度でございます。と洋服屋が多いのとそれと靴屋が多いの全部これ16連隊と関係した商売でございます。で16連隊そのものは芝田へ、来ましたのが明治17年の8月舞台が16連隊が編成完結しましたのはもうちょっと早いんですけど当時今の自衛隊はどういうことになってますか調べたこともありませんし私はあまり興味がないんで、ですけど当時の連隊の連隊旗というのは時代ができますと連隊長が皇居へ行ってで天皇陛下から直に直後と一緒に連隊旗を連隊長に渡すというシステムになっておりました。ですからどこの連隊旗を持てる連隊というのは当時でも歩兵と騎兵だけなんです。その他の工兵だとか砲兵は連隊旗とは持ちません。で、そういう形で連隊旗を陛下から直にいただくものですからどこの部隊でも要するに陛下の身代わりだという形で連隊旗を取り扱っておりました。ですから16連隊の複製品白壁弊社にあるのをご覧になった方もほとんどおられると思いますけど房だけあとはもう破けてないと。もちろん修繕の時その房も切って一部燃やしたのもあるんでしょうけど何所に持ってきて復元したそれと116連隊のやつは新しい形の複製品を作って白壁弊社に置いてありますから、そういうことで連隊番号の16連隊だ15連隊だ1連隊だっていうのは歩兵連隊の編成された順にその番号が入ってきます。それから柴田が16連隊で、一つ先の15連隊というのは高崎です。それと17連隊は秋田が17連隊なんです。そういうことでできた順番に連隊番号が入りますからそういう形になるわけでございます。で私も実は終戦前に当時は徴兵ですから 今の自衛隊のような志願兵でありません。だから柴田の連隊、入る該当は岩船軍の外れから越軍まで、それと佐渡軍、そこの出身者で徴兵検査に合格した人間は原則として柴田の連隊へ入るということになりますので、もう下士官以下はほとんどその地元の人間だけでした。まあ、そういう、刈谷軍から先の方は高田に30連隊がありますんで、30連隊の連隊区の連隊区になりますんで、そっちの方の連中は徴兵検査で合格入隊ということになると、歩兵の場合は高田の30連隊入るというのが一応原則のような形で、入隊しておりました。だから特に私のように柴田生まれ柴田育ちですと、朝晩の連隊のラッパの音がうちにでもよく聞こえました。それと今はもう戦争負けてからなくなりましたけど、毎年3月10日日露戦争の奉天開戦の日、陸軍記念日でしたけど、朝5時頃から街の中で市街戦をやるわけです。ちょうど私のところが工事の角なんですから、機関銃をそこへ備えておいて、バババババって朝5時頃から機関銃の音で目を覚ますような、まあ、そういうところに住んでおりましたのと、それと今の第一町の三丁目四丁目、昔の町原連兵場ですか、あそこへその訓練に、連隊から行って、夕方4時半頃になると連隊へ帰るのに駆け足なんです。そうすると中に駆けっこの早い兵隊は、まあ、戦闘機でとっとことっとか走ってます。足の弱い駆けっこの苦手な兵隊はどうしても後ろ落語して一番ケツから走ってギャタギャタしてると、脇にいる貸し館に竹の棒で尻引っ叩かれて、で、まあ、いや無理やり走らされるというようなことを見てるもんですから、私らと一緒で、18年に、徴兵検査を受けて入った連中は誰に聞いても柴田の連隊だけは入りたくねえと、もう街の中で追い回されて尻引っ張られるのを街の人に見られるのは切ねえと、まあ、そういう連中が非常に受けでした。だから18年の8月に海軍の13期の予備学生、これは採用試験が新潟の旧制高等学校で試験やったんですけど、試験を受けた連中に、なんで人の飛行機乗りなんて言いつするのかわからんのに飛行機乗りになったって、いや柴田の連隊入るのが嫌だから、どっちみち今の戦争もう生きて帰ってくれねえんだから、飛行機乗りでもなんて言いつもなく柴田に入りたくねえから俺って試験受けたと、そういう連中がずいぶんいました。で、まあ幸い私も柴田の連隊入らないで、入る時になったら横須賀重砲だと、横須賀重砲なら要塞だから、まあ、走ることもねえし動くこともねえし、まあまあ助かったわいと思って喜んで入ったら、3日目に天族命令出て、ソマン国境の裏山の上上がると、それの土地から見えるようなところへ放り込まれて、もう夜12時頃になると狼の遠吠えが聞こえるんですよ。だからもう満州から逃げ出したいけど、下手に逃げて狼に食われたんじゃ真尺に合わないと、まあ、そんなようなところに1年追って、結局もうその当時はもう日本はもう当然勝てる状況でございませんでしたし、それで本土決戦だということで、幹部構成も随分採用進む予定でした。幸い警備部の幹部構成に採用されたものですから、まあ、教育を受けて、5月早々卒業すると全員内地の総軍編成要員として内地へ帰す。特に どうせお前ら命中に帰りゃ死ぬんだから、なるべく本籍に近い部隊へ、転属させてやるということで、柴田の連隊へ帰ってきま、柴田の補充隊へ、来ましたのが5月の下旬でしたが、東京の大空襲の行く日柴田へ来まして、ほっとしたら半月後長野で新しい独立コンセリランを作るんで、支流病院で転属だって、ね、掘り出されて、結局終戦の時は長野におりましたけど、そんなようなことで、もうとてもあの当座は、まあ、口では戦争には勝つと、まあ、言っても腹の中ではこれはとても勝ちそうもねえと。で、私も下関から船で普段に渡って、そのまま故郷行ったんですけど、船に乗って下関の山が水平線上に、見える山が見えなくなるまで甲板の上で、これがもう熱の見納めだと、まあ、その時はもう覚悟を決めて、まあ、行ったわけですけど、そのような状況でした。まあ、本題に入ります、まあ、西側に非常にその靴屋さんが多いと、それと番屋、洋服屋、これはなぜかと言いますと、今の自衛隊はどうか分かりませんけど、戦前の陸軍の場合は、海軍もそうですけど、下士官兵は環境品です、着るものを全部、陸軍も総長、下士官の総長までは軍の軍服、支給された環境品の軍服を着ますけど、見習い士官から今度少尉になりますと全部私物です。ですから柴田の連隊のにいた将校やなんかは服が古くなったり、下へ着るシャツやなんか毛皮なんかが破けたり古くなったりすると、結局町の洋服屋で作ってもらうと。それとここに福井陶器、今下町にいますけど、ここも陸軍の場合は平時ですと現役で入りますと2年で満期で、除隊するわけですけど、その時に入隊の時送ってもらった親戚やなんかにお土産を配るのに、もう今最近ほとんど残ってないと思いますけど、杯の中に軍旗と日の丸を交差させたいのが入ってた杯っていうのは昔ずいぶんあったもんです。どこのうち行っても大抵状態土産にもらった、まあそんなようなことで、福井さんなんかもそういう面では随分16連隊のお世話になっております。吉原写真館にしても、兵隊で二等兵で入って一等兵上等兵と星の数が増えてくると、その記念に写真を吉原さんで撮るもんですが、まあ、そういう面で、ほとんど部隊の兵隊の撮った写真は吉原さんだろうと思います。まあ、靴はそれも服と同じで、大体大体長以上のになりましたの馬に乗りますんで、革の長靴、片胴の長靴全部あれ個人持ちです。それと島倉ってのバグ屋に乗ってますけど、貸し館の機関銃を乗っけたりなんかする何使うバグはこれ環球品です。ところが中隊長大隊長あたりの馬に乗る連中の使う要するに蔵は個人持ちです。そんなようなことで、番屋だとかそういう軍隊に関係のある店が時間は非常に多かったわけです。まあ、それと、西側には旅館はほとんど、ないんですけど、 年に一遍軍記祭や何かの時になりますと、家族が面会に来ます。ところが佐渡や越岩船の外れあたりからですと来て日帰りってわけにいかないもんですから、面会に来る時には大体親兄弟が宿へ一泊してそれで面会して帰るというようなことで、宿屋も軍隊のおかげでそういう関係のお客が随分ありました。だからまあいずれにしましても今と違いまして、あの当座は徴兵ですから、まあ満二十歳になると柴田の場合でした。私の時は戸川小学校で徴兵検査を受けたと思いましたけど、まあ、今二十歳になると成人式市でやります。では成人式なんてものはないもんですから、もう男の子の場合だと兵隊検査を済まうちに、なんだこの野郎なんて、もう子供扱い、兵隊検査済んでいよいよ軍隊入隊することが決まると、やっとお前も一人前になったなと言われる、一つの兵隊検査が人生の最初の区切り、そういうような扱いを受けている時代でございました。だから、まあ西側の商店も今これ見ますと、現在残っているのは吉原写真館、それと渋木さん、あと2、3軒、湯橋さんはそれはやめたけど、湯橋さんとあと、高森さんくらい、せいぜい5、6軒くらいしか残ってないんでないんでしょうか。もうほとんど、まあ、商店街という名前を付けるには商店がなさすぎる、まあ、他の町内もシャッター通りになって、商店街、名前だけは商店街ですけど、商店も非常に少なくなっている状況の中で、特に西側は16連隊のあった東座から見ますと、まあ単なる住宅地というような感じがして、なりません。まあ、あと16連隊のことにつきましては、先ほどもお話ししましたように、16連隊、15連隊、17連隊とか、編成順で番号が入るんです。で、今、自衛隊ですと、普通科30連隊、駐屯地、司令部という看板も一緒に上がってます。ところが旧軍隊の場合は駐屯地という言葉は内地では使いませんでした。というのは満州の満鉄の警備、それと在満日本人の保護のために師団が交代で満州へ行きます。すると現在の信用、昔の法典ですとか、そういうその大きい町、その師団の主力が兵舎を作って、ちょっと田村してる、そこを駐屯地という言い方して、柴田の場合は永住地って言ってました。永は営業の永、住は軍需品の、なんていうのですか、犬同士の犬に似たような字を書いた永住地。これはどこへ、何連隊を持っていくかということは、ほぼ直令に近い形で決められます。ですから 師団で言いますと、その前はあの師団でなくて、当初国防軍ができた時は東京、仙台、名古屋、大阪、広島と熊本と6カ所に駐在を作ったわけです。というのは内乱やなんか起きた時に、の警備をするのが主任務のような形で駐在制だったんですが、明治17年ですか、大山元帥がヨーロッパへ行って、でドイツ帝国のモルトケに、誰かその参謀教育をやってくれる人間を派遣してほしいと。でメッケルという少佐が日本へ来て、で陸軍大学の作戦編成、その教育を日本の陸軍にしたわけです。で、その結果駐在がっていう名前がなくなって師団に切り替わったわけです。で、東京の場合は一師団、二師団が仙台、三師団が名古屋というふうに、六個師団、その他に、全部で、朝鮮まで入れて20、この石段を入れると21個石段、大正14年に軍縮で4個石段減らされて、しましたけど、石段司令部で旧城下町以外に石段司令部のあったのは四国の善通寺だけです。これは善通寺は弘法大師のお生まれになった町で、善通寺という素晴らしいお寺がありますけど、そこへ十一師団の師団司令部、赤レンガの師団司令部の建物があったんですが、つい最近まで、自衛隊がやはりその建物を使って師団司令部として使ってました。で老朽化してこれ以上危険だということで、2,3 年前ですか、新しい師団司令部ができて、その赤レンガの建物は記念建物で今残されています。それと高田に一時13師団の司令部があったんですが、師団長感謝、これは高田に赤レンガの感謝、現在も残って記念建物で高田で保存されています。そのようなことで、ほとんど一番多い時、平時で一番多い時20、この石段も含めて21個石段あったんですが、師団司令部は全部旧城下町のお城の師団司令部が設置されました。二師団の師団司令部は仙台の青葉城の中、三師団は名古屋城の本丸、四師団は大阪城の本丸と、それで各県に、連隊ができましたけど、連隊もほとんど城下町、城下町でなかったのは青森の五連隊と、それと北海道の旭川の七師団、これは屯田兵の意味合いもあって、北海道へ連隊を作ったんで、そういう特殊な例を除いてはほとんどの連隊は旧城下町に連隊を設置されておりました。東京の場合は一師団の一連隊が麻布、三連隊が、一連隊が赤坂で、三連隊が226事件で、問題を起こした三連隊は 麻布に連隊が医術としてありましたし、まあ、そのようなことでやはり、旧城下町の特にお城はあれ国有術ですから、まあ、あの連隊を設置するに都合よかったという面もあるんだろうと思いますけど、ほとんどの連隊が旧城下町のお城に、医者を作って、して、まあ、戦争始まってもう次々新しい手段を作ったり新しい連帯ができたりして、それでからはなかなかそうばっかりもいかないで、海岸線の本土決戦用に学校の校舎を借り上げて、そこに駐屯したりしてるのも随分数よくありましたけど、まあ、平時の場合には原則としてそういうことで、内地では駐屯地という言葉は使いませんで、永住地ですから、今前の古い県立病院、あそこは昔の陸軍病院ですけど、永住病院というのが正式な言い方で、まあ連隊の脇、陸軍の連隊の脇だから陸軍病院、陸軍病院って通称はしてましたけど、柴田永住地病院というのが正式の名前でした。まあ、あと16連隊に関しましては、ね、まあ、昔から東北の連隊、青森の8師団、それと弘前の8師団と2師団の仙台、これはその陣地構築をして敵に攻められても粘り強いのは東北の連隊だと、それと危険なところでも飛び込んでいって、攻撃精神の異常にその強気なのは九州の連隊だと、まあ、炭鉱が余計だからなんていうようなこともありましたけど、まあ、各地域によってやはり県民性がどうしてもその舞台に出るのと、それと先ほども申しましたように柴田の場合ですと岩船から佐渡越までと、だから16連隊が柴田にあるというよりも16連隊そのものが俺たちの舞台だという町の人の感覚が非常に強いわけです。だから朝の6時頃からもう気象ラッパーが聞こえても誰もやかましいとも言いませんし、9時にショートラッパーになっても伊藤さん言うよ寝る時間だなっていうぐらいでラッパーの音はやかましいとも言いません。それと町浦連兵場の隅、今は亡くなりましたけど、ちょうど南高校のグラウンドのすぐ下のところに五宝台という小さい山の上に昔の江戸時代の大砲が据え付けてあって、12時になると役場の小遣いが行って表筒先からボロを詰めて、で火薬に火をつけて、ちょうど時計見て12時になるとドーンと川東から姿にまで五宝台の12時の音は聞こえたというぐらい、まあ、柴田の町にじゃどこにいても聞こえた、それも別にやかましいとも思わねえ。それと今でこそ軍隊なんて、憲法では日本には軍隊はないことになっているんですけど、よその国は日本の自衛隊が中近と言ったりなんかすると、あれは日本 のアーミーだと。それから防衛大学卒業した連中が海上自衛隊で遠洋航海でヨーロッパ行ったり、オーストラリアなんか行くと、向こうの連中はジャパニーズネイビーが来たとっていう言うそうですし、また海上自衛隊 の一等海っていうんですか、昔で言えば 海軍大尉です。まあ、海軍大尉、まあ、大尉の場合は英語でキャプテンって言うんですけど、だからあの海上自衛隊の連中は英語航海に行って向こうの連中と挨拶するときに召し出すときになると、じゃあジャパニーズネイビーキャプテンなんの誰々というあの書いたやつを渡して、誰も不思議がらね、当たり前に、やってるというようなことを、NHK はあの海上自衛隊ができるまでっていう番組 2,3 年前に確か NHK で、ドキュメンタリーでやりました。これはあの戦後海上アメリカが吉田茂にの朝鮮戦争の時に日本も制軍制と、そしたらアメリカが日本の軍隊を潰してるって、何が今更制軍備だと、で吉田茂が蹴ったんですけど、結局あの朝鮮の元山の機雷除去するのに日本の海上保安庁の連中が少年行ったんだけど、事故で機雷が爆発して一人死んだんですね。そしたら俺は秀じゃねえんだから帰ろうつって任務途中にして全部引き上げてしまった。で責任者は帰ってくるなりすぐ左遷されて、でまた出直したようですけど、ちょうど海軍の第二副院長から厚生省に移った旧海軍の大佐調査連中が、海軍の軍人と海上自衛隊は違う、あの海上保安庁は違うんだと、海軍を復活させなきゃダメだということで、内々に、陸軍と違って海軍の場合は野村海軍大将がある海戦の時のアメリカの家の駐在、匿名駐在停止で行ったりして、海軍は非常にアメリカと割に仲が良かったもんですから、それでアメリカの海軍も海上保安庁だりダメだと、海軍を復活させろというようなことで年々で話し合って計画を組んだやつが、海上幕僚長の幕僚長室の金庫の中に入ってるのをたまたま NHK が見つけたのか誰か見つけたの話を聞いたのか、それをドキュメンタリーにしてテレビで海上自衛隊ができるまでというドラマを 2,3 年前に一遍テレビでやりまして、海上自衛隊が発足した時編成されたうち約9割は旧海軍の経験者が海上自衛隊を集まった、だから旧海軍の化け物だというようなことが一部で言われておったという話もそこにちゃんと載っています。そんなことで陸軍はとにかくもう中堅の中佐少佐あたりの参謀あたりが下克上をやったり226事件を起こしたりいろんなことをやってるもんですから、非常に嫌われた。で、保安隊を作るときに、吉田茂のところへ旧陸軍の中佐連中が行って手伝わせてくれて、貴様らに手伝ってもらうような仕事もないべと、なんか吉田茂に怒鳴られたっていうようなこともあったような、私ちらっと他の書類で見たことがありますけど、まあ今の自衛隊の組織と旧軍の場合は、旧軍の場合はいわゆる徴兵制で、それからさっきもプログラム委員長さんにもお話したんですけど、私が横須賀へ入った時最初に二等兵で入りました。着るもの食べるもの全部緩急品ですけど、1ヶ月の給料、あの当時は中等学校を卒業して就職すると大体42円から45円ぐらいの月給でした。ところが二等兵の 1ヶ月の給料ってのは450セントなんです。で食べるものから風呂、着るものから一切が一切軍の環境品で、タバコを買うにしても、あの当時は外でゴールデンバットが10本以上7000円くらいでしたでしょう。軍隊の中でバットを買うと4000円です。だからまあちょうど免税品を商法で買うような形で安かったけど、まあ、今の自衛隊だといくら給料が抑えたってまさか10万や5万や10万では志願者はねえだろうと思いますけど、まあ、徴兵制でしたから、まあ、それでまかり通ったんで、人件費は兵隊の人件費って非常に安かったです。その代わり日曜日外出して、まあ、今売春防止法やなんかありますから、もちろん柴田も遊郭もなくなりましたけど、日曜日に兵隊が遊びに行ったり新道あたりの飲み屋行っても、あ兵隊屋さん兵隊屋さんって言うと随分安く遊ばしてくれたり飲ましてくれたり、だから休みの兵隊の外出をする日になるとそういうところは結構流行っておったようです。まあ、それがまあ柴田の商店街いろんな面で、軍隊の、まあ、一つおかげといいますか、それがまああったもんだから、アメリカ米軍が引き上げた後本丸中学校が春水中学校に入れたり青年社員が入ったりしたけど、自衛隊ができた時に、なんとか憂鬱して昔の16連隊の東山の夢をもう一度という気持ちも町の中では当然あったでしょうし、それは左翼の連中は反対はしましたけど、自衛隊をなんとか柴田に持ってきたい、輸出したいという気持ちも柴田の町自体には相当強かったはずです。まあ、昔の16連隊の時の世のわけにはいけませんでしたから、半分夢も半分聞いたような形ですけど、まあ果たして現在の世界中の軍隊を見ても、大体軍の指揮官は共和国であれば、まあ、大統領、それとイギリス、オランダ、デンマークとか、それからスペイン、それとかアジアではタイ国ですから、まあ、こういう王様のいるところは、大体イギリスは今エリザベス女王がイギリス陸海軍の総帥、まあ、です。そういう形になってますけど、で日本は、だからまあ一応元首が軍の最高指揮官というのが通常なんです。とは日本は憲法で、軍隊がないことになってますから、皇室とは全然自衛隊は関係なし、だから官兵式やなんかありましても天皇陛下はもちろん出られません。それが果たして、いいことか、あるいはマイナスに作用しているか、まあ、今のところ何とも言われませんし、やはり戦争中の陸軍の横暴やなんかあったもんですから、まだ未だに50代60代あたりの人たちの中には軍隊アレルギーをまだお持ちの方も相当おられるだろうと思います。まあ、話がちょっと横にそれましたけど、一応16連隊がそういう形で芝居できたということと、それと16連隊と関係のあった西側が そういう店が軍隊に関係ない店が非常に多かったということが大体今日の題材の主要点でなかろうかというふうに考えております。あとはどこにどういう連隊が戦前あったとかってことも調べましたけど、特に今日の取材とはあまり関係がありませんので、時間も潰すだけにしかなりませんので省略させていただきます。一応そういうことで、16連隊と柴田の町並みという題、については簡単ですけど以上で終わらせてあげます。
どうも大変ありがとうございます。すい
ません、どうもお疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。それでは、すでにマイクを渡した
いと思います。はい、高橋さん、どうも貴重なお話ありがとうございました。それでは、閉会の提出を高橋さんにお願いいたします。
高橋様、はじめですね、柴田郷土歴史研究会の皆様に本当に大変ありがとうございました。おかげさまで18回無事、開催させていただきました。それとプログラム委員長の丸山に毎回毎回お迎えしたり段取りしたり大変ご苦労様でございました。ありがとうございます。先ほど頼まれた入倉君市議からですね、会員から柴田氏の議長と副議長が決まりましたということでご報告してくださいと言われておりました。柴田市議会議長宮野翔平さん、川東ですね。で、副議長斉藤明さん、豊浦の斉藤明さん、こういうふうに決まりましたとご報告いたします。じゃあ転職いたします。